明けましておめでとうございます。北原のりでございます。1年間お休みしていましたババ星、2011年から改めて本格的に始動したいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
This is Baba Boshi Station. I love Peace Club.
どうも、明けましておめでとうございます。北原みのりです。1年ぶりのババ星、本当にね、今年は一生懸命というかいっぱい喋っていきたいなと思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。そして、ババ星といえばこの方、もうね、一人で始めるのはやっぱりちょっと寂しい感じがするので、もうぜひぜひいらしてくださいとお願いして、無理やり新年早々いらしていただきました笹野みちるさんです。
どうもいやなんかすごい久しぶりですよね。
久しぶり、
笹野でございます。
笹野みちるさん、
はい、なんか緊張しますね。1年間スポッと長いてたでしょ。
そう、
なんでこんな空いてたんですか。
こんな空いてた理由は、本当にさ、年取るとさ、1年が早くなりますね。
いやもう去年なんかめっちゃ早かった、
ね、早かった、年々早くなるんだけど、今年は本当に地上波で、FM 富士というテレビ局じゃないラジオ局で、セックス情報番組グラマラスラブという番組ね、1週間に1回やらせていただいていて、それが結構難儀で、他で喋る気力がなくなっていたというか、
去年ね、
で1年間の
ポッドキャスト、ね、それが忙しかったんや。
忙しかったね。なんか1週間に1回45分番組、
よくでも続いたよね
1年間ね。本当に
この北原さんが、
いや本当ね、
絶対なぜ3ヶ月ぐらいでもうめちゃくちゃになって喧嘩してやめると思ってたけど、
なんで
意外と仕事があったなんで
放送中マンコとか叫んで
なんでその1年間も持った
んなんです
ごいよね。
じゃあ分からない、私だから修行だったと思ってます、
抑えてたんや自分を。
いや、抑えてないと思うんだけど、抑えたとこ全部カットされてるからでもね、本当に今までババ星とかもそうだし、ラブピースクラブもそうだし、文章とかさ、フェミとかさ、私もフェミナチと名高い女ですけれども
フェミナチ、
好きなこと言えるわけじゃないですか、書けるわけじゃないですか、ね、でもマスコミっていうさ、公共性って言われることが、高い場で、何を女の私がそのマンコの話をしていけばいいのかってことをすごく問われ続けた1年間だと思うわ。
公共ね、パブリック
な場で、そこのマンコ言っちゃいけないとかさ、女って言ったら女性って言い直せとかさ、男
そうなんや、
それはね、聞いてる人が嫌な気持ちにならない言葉で話していくってことが、人を嫌な気持ちにさせ続けてきたんだなって気づいたわけ、私は。
ああ、北原みのりは
そう、ある一部の人たちをどんだけ嫌な気持ちにさせて生きてきたのかと。だってそのぐらいあなたの喋りは誰かを傷つけるってことをもうすごく言われ続けてきて、がんじがらめの放送だって、いろいろ勉強になりましたけどね、
でそのこう抑圧を跳ね返して、で今年はじゃあババ星、
もうね、
続くんです
か。たまりたまったものがあるから、はじけるような
怖いですね、これは怖いよ。
しかも40になったしさ、去年
そうやんね、
不惑の40で、
いらっしゃい、
ね、ただいまってか
ただいま
じゃないよね。
もともと40の星からこう生まれてきた子みたいな。
本当に40がぴったり来る感じがする、自分で。
ああ、でもそれはそう、私も今日パッとね、北原さん久々に会った時に、あ、40になったんだよねって言って話聞いた時に、あ、でもようやくこう北原さんのこう持ってるものと実態とこう年齢がフィットしてきてるなっていう気がした。
あ、本当それ、
なんでやろ、
どんなとこだろう、
分からない、なんでやろうね、なんか、老けてたんじゃ、やっぱどっか、
あー、心がね
分からない、いや、なんやろうね、分からない、なんかこう、弾けてるように見え、やってることは弾けてるような気がするけど、でもなんか北原さん30代っておかしいよって感じが、
そう、私もね、ほんと30代が終わってくれてよかったなって今ね、心から感謝というか、嬉しい気持ちで、
早くなんか50、60ぐらいになってほしいね、
なりたいね。なんか坂野さんは、
私はどうかな、分からん、どう、
笹野さんはだってわかんない、私にとってはなんだろう、笹野さんってだって気持ちが悪いぐらいさ年取ってないんだもん。
ほんま、いやそんなことない
けどね、小学校6年生ぐらいとかでも大丈夫ぐらいの格好だし。
やばいよね。
そう、
いやもう今日ほらちょっと山登りをさ去年すごいしてたからね。
あ、山登りの感じね。
山登りの服ばっかりなん
で最近。だって私この間言いましたっけ、新宿でご飯食べたじゃないですか、半年前に。その時に、あの友達に偶然会ったの覚えてます、私が。
新宿
そうそう、
あー駅でね、
はいはいはいはい、あの子に次の日、一緒にいた若いレズ誰ですかって言われたの。てかレズだって一目で分かるのもすごいけど。
ほんま。
そうか、もうすっごい可愛いあの若い子、誰ですかって言われて、いやあれだけどその子もまあレズビアンなんだけど、さすがレズレーダーすごいなと思って。笹野さんもすごいけど、その子もすごいけど、笹野さんの走ってるものがさ、やっぱりキラキラとした東京少年の時のあの20代の時の輝きのままのレズビアンをあの新宿のけだれた街でさ放ってたんですよ。それがすごい、
何にしか聞こえへんわ、だんだんうがつく、うがつくんじゃんほんまに。
そんな感じがちょっともうしました。
ねえ、何喋んの今日
は。今年はですね、まあ1年間、2011年を迎えるにあたり、
はい、
まあまあ女の話をしたいなと私は思っております。
うん、女の話しかしてきてないけどね、生まれてからね。
で、今日はですね、はい、ウーマンオブジイヤー2010、まあ去年の2010、笹野さんが、まあ去年なんだかんだ言って1回しかお会いしなかったもんね。
そうでしたっけね。
うん、そうそう。そうな、まあお互い、笹野さんが忙しくてね。
いやいや、
そうそう。メールしても返ってこないしね。
そんなことないよ。
なんか私もいやらしいこと書きすぎたかなと思ってドキドキ反省する。
そうや、もう言うよここで。
言わないで言わないで言わないで。まあそれで言わないで、これセクハラメールみたいなこと書いてて、それのせいですごい無視されてたから、恐る恐るご飯でも食べませんかっておごりますからとか言って、まあそれあって
それはまだもう長
いね。それでまあ今年は、去年のね、あの笹野さんがどんな1年を過ごし、どんな女たちを見つめてきたのか、私がねその女たちをどう見つめてきたのかなってことを話したいと思ってます。ウーマンオブジイヤー2010を、まあ、決めていきたいと思います。
はい、
ということで今年も笹野みちるさんをお迎えして、ババボシ第1回目スタートします。
はい、
ババボシ無用なニーストステーション、
明けましておめでとうございます。笹野みちるさんと第1回2011年ババボシをお送りしております。今日はですね、ウーマンオブジイヤー2010を決めていきたいと思っております。
はい、
はい、うん、笹野さんにね、あの2010年3年3人のはいはい、女性を選んできてとお願いしましたけれども、
なかなかね、うん、まあ、あの難しいですよね。ある意味本当に活躍した人いっぱいいるし、うん、去年ね
誰がいましたかね。
まあ、これ何やろ、こう順位みたいな感じ、
順位決めましょうか。じゃあ3、2、1でいきましょうか。
3、2、1って感じ、
うん、3、2、1で。
そうなってくると、うん、余計にこう難しいんですけど、うん、私の個人的な順位なんで、この世間のにぎわい方とか全く関係なしやけどね、うん、
じゃあ第3位、うん、
第3位はレディーガガ。
あ、レディーガガ。
レディーガガやね、やっぱりね。
私さ、笹野さんがレディーガガがいいよっていう風に、うんうんうん、まあ、電話でお話ししたじゃないですか、
はいはい、
あの半年ほど前に、
うんうんうん、
ちょっと意外だったん、うん
ね、でもまあ意外やと思われるのも分かるけど、ね、
うん、でブログにも書いてたじゃないですか、
うんうん、そう、うん、なんでやろうね。でもね、やっぱりマイケルがほら、あれはだから亡くなったんは一昨年かもになるんか。
そんなになるんだ。
いうことやんね。
去年じゃないの、
一昨年。去年じゃなくても一昨年になるんだ。
あ、そう。
だからその時にマイケルブームが来て、私の中で80年代以来、うんうん、久々に、うん、まあ80年代の頃はそんなマイケル別に個人すごい個人として好きやったわけでも何でもないけども、うん、あの亡くなった時にやっぱりこう世間と一緒でわーって聞いて、うん、でマイケルのこう言ってることとか考え方とかにまでアクセスしてすごいハマってた時期があって、うん、でその時にマイケルがレディーガガはすごいよって言ってたっていう話を聞いたの、うんうん、もうかなりその、うん、最後の方にね、うん、で自分のその、 あのロンドンでの公演の時に、うん、もうまずゲストとして呼びたいみたいなことを言ってて、うん、へえ、どんな人なんやろ。だもうすでにその頃世の中でめちゃめちゃレディーガガ流行ってたんやけど、うん、もう私全然知らなかったのよ。
そういろんなものから離れてきてる
も
んね。
もうかなり隠遁生活が深まってきてますから最近
、うん、
でまあどんな人なんやろと思って、テレビないでしょうち、だからネットでしか調べてないのね、うん、でそれでね、あの知ったんですよ、まあ、曲とか YouTube とか、
うん、
どんな顔してるとかどんな曲やとか、
で、そうですね。
で、曲はまあほら、あーすごいな、こんな曲なんやみたいな、ほんまに80年代をリアルタイムで生きてると、うん、懐かしい音してるわけですよ、随所随所に、うん、むっちゃここからパクってるわこの人、いっぱい上手にやってはるみたいな、うん、それ美味しい、なんか80年代マニアをくすぐるような音もいっぱい出てくるし、でもなんか今時のものもちゃんと掴んでるし、そのミックス具合がかっこいいでしょ、
うん、
だけどそ音とは別にやっぱあの人のこうなんていうのかな、佇まいっていうか考え方もそうやけど、佇まいがなんかなんていうのかな、ただのアイドルっていうか、ただのこうめちゃくちゃやっている人っていうのではない、
うん、
なんか輝きっていうんですか、本当のすごいこうちょっと観音様じみた、そういう感じがする。
観音様系だね。
観音様系やろ、
わ、ね、かる。
であの人その自覚してると思うのよ、う
ん、なんか使命がある、
使命、そうそう、うん、だからそのファンのことをリトルモンスターとか言ってものすごい愛してるのね、うんうんうん、でその絆たりはすごいメッセージを放ってるし、ずっと、うん、でそのまあファンたちも本当に愛してるし、
うん、
でその感じがもう本当になんていうのか、まあなんていうのか、民と観音様みたいな
すごいね、そういう世界だったんだね。
そういう世界や。
なるほどね。なんかレディーガガがさ、うん、私は禁欲しますっていう風に言ったの知ってます？
あ、なんか私それね、さっきちらっと聞いて、うん、そうそう、いやそんな面白いこと言ってるんやと。
やっぱセックスはなんか交換しちゃうから、その自分が創作活動に集中するために放出しないようにするっていう風に言って、
うん、エネルギーが漏れるっていうね、
漏れちゃわないように、うん、自分の中で循環させるようにっていう、うん、
面白いこと言います ね。なんかびっくりさせられません、そういうのって。
レディガガね、
うん、
なんかスタッフにもなんかセックスしちゃダメだって言ってるらしくて、
うん、そうなんや、
そう、それ大変だなっていうふうに思ったんだけど、
う
ん、
どう、ラブピースでもそれ、
まあ、無理じゃないラブピースで何それ、いきなり禁欲してちょうだいみたいな
売り上げを伸ばすのよ、
そう、ちゃんと自分の中で食べましょうみたいな、うん、漏らさないで性欲をうちの中に高めて、
そうよ、
そしてバイブをにっこり包んで送りましょう、うんうん、
バイブに昇華してくださいみたいな
リトルモンスターたちね、
うん、
そうなんだ、
そうそう、なんかね、だからやっぱり、うん、まあそういうレディーガガですけれども、うん、何かその観音様系がこうただ単にそういう慈愛っていう、うん、そういうもちろんそういう慈愛的な観音様的な優しさっていうのも深いところではもちろんあるんですけれども、うん、ただアウトプットが非常にアクティビストじゃないですか、
う
ん、あの人、
そうだね、
社会運動家めちゃくちゃ、うん、しかもこうどんなに、ね、うん、どんなにこうなんていうの、こうプロな、まあ左翼運動とかもう必死でやってる人がもう100万年やってもかなわないぐらいの影響力それこれすごいちょっと語弊があるかなまずいかな、
いいんじゃない、
なんというかそのね、そういうこうやっぱパワーがありますよね、まあ、つまりその人を本当にエンパワーメントっていうかこう力づけて、う
ん、なんだろうね、今ほらだってツイッターでもレディーガガが一番フォロワーが多いって言われてて、
うん、だってすごいですよ、調べたけど何やったかな、もうなんか何十億とかそういう世界でしょ、そうそう、
で、
う
ん、なんでこんなに人の心をつかむのかなとは思う、うんうん、
だからね、うん、やっぱりその観音的なパワーが母体にあるから、そのただの反対運動とかただの憎しみによるこう社会変革じゃないじゃないですか、それがストレートに届いてるんでしょうね、うん、で特にアメリカ、うん、今アメリカ本当に私なんだかんだあったけど、オバマになってからのアメリカってめちゃめちゃ面白いなって思って、今一番行きたい国なんですけど、私
アメリカに、
アメリカ面白そう、
どんなところが面白い感じなんだろう、
やっぱり公民権運動の頃の匂いが再び蘇ってきてるような感じするじゃないですか、
全然わかんない、どんな感じ、アメリカの
ほら公民権運動ってある、うん、
分かるよ分かるよ分かるよ、
そんなことから話し始めたらなんかこのなんか NHK の授業みたいになります、
いや分かる分かる、うん、
要はだから、うん、リベラルな風がめっちゃ吹いてきてて、またそのブッシュから変わってオバマになって、うん、でそのまあなんでやっぱりレディーガガかっこよかったかっていうと、今年は特にほら軍のね、アメリカ軍のほら、うん、
同性愛のね、
同性愛、うん、同性愛は軍、うん、軍人になれへんっていうことを、うん、何だか言ったらあかん、
そう、聞いちゃいけない、ね、
聞いちゃいけない、
聞いちゃいけない、
うん、それやったらまあ鳴らして、うん、軍隊にはまあ入れてやるけど、うん、言うなよみたいな、そういう変な ね、
うん、
規則法律を、
うん、
おかしいんやないかと、
うん、
その運動をなんか何年17年間ずっとやってたけど全然覆されへんかったんが、うん、ようやくこう去年の暮れに変わった、
うんうん、
でそれのやっぱり 一番こう旗振ってた人ですよね、うん、本気で喜んでたんやって、あれが上院通過した時に、
あれでいいかが
ね、もう本当にもう ゲイプライドをこんなに誇りに思ったことはないとか言って熱く語ってたと。
あれ全部で通ったんでしたっけ、下院で議決されたんじゃなかった、じゃな まだ、
うん、じゃなくて、うん、上院で通ったの、ギリギリなんか、うん、単独で通したんやって、その議題だけ単独で持って行って、で今年になったらもう共和党が、うん、あの勢力つけるから、うん、もう、 やもうあの通らへんやろって言われてて、うんうんうん、オバマが早くこれは通しとかなあかんと思って頑張ったらしいよ、うん、で通ったって。
そっか、そう、ね、なんかさ、私ほらあのアダルトグッズのさ業界の人たちってさ、大体もアメリカにいて、うん、アダルトグッズやってたアメリカ人だったら当然オバマ支持だし、うん、当然リベラルだし、ね、民主党の支持なわけじゃない、うんうんうん、でもやっぱりあの白人が多いんですよ、白人が多くて、で業者で仕事してて気が合ってた感じで、うん、オバマでよかったねって、本当にもうブッシュバイバイとかファックしねぐらいな感じの、
うん、
本当に痛い目に遭ってきたから
そうな
の、ね、そうだけどあのまあ、オバマになって変わって話をすると、うん、やっぱりさ保険の制度とかさ、うん、そういうことで私全くわからないような理屈で、
うん、嫌われたりする面もある、
うん、なんかその不公平だし、うん、そのやっぱりあの民主主義とかそういった、まあ、自由とか、うん、そういったのが奪われるっていうさ、
うん、まあ、そこはちょっとアメリカ人のなんか思い込みのとこがあるやん、うん、あのすごい保険、国民健康保険みたいなのは社会主義になってしまうみたいな、
社会主義に対するさ、うん、あの恐れみたいなものとかさ、ね、私初めて、うん、あの意味わかんねえこの人たちっていうふうに思ったことが、うん、今年すごくいっぱいあったし、まあ、去年ぐらいからかって、うんうんうん、そう、
まあね、そういうとこもあるけどね、うん、でもなんか徐々に変わってくるんちゃうかなっていう淡い期待というか応援、
なるほど、ね、
だからアメリカって良くも悪くも、うん、あの目立つやんか何をやっても、うん、だからそこでレディーガガとか、うん、オバマとかそういういろんなあのなんていうのかな、もう爆発的カリスマ系の人たちがさ、うんうん、そういう風にガーッとこうあのリベラルな輝きを放つと、うん、どんどんなんか面白いことになる。
そうなんだ、私もっと変わると思ってた、でもオバマになって、
いやもっと変わると思ってた、それは難しいんだ、
難しいんだ、だからオバマさ何なんじゃ、うん、沖縄とかさ何なんだよとか思ったりすること、私も分かんない、
私は結構最初からオバマ応援団やから、
うん、応援だったんです、私だとヒラリーちゃんだったじゃない、
まあまあまあもちろんそうやけど、うん、あのあそう、あヒラリーって言ってたよね、
言ってた言ってた、
あ、まあ、ヒラリーもいいかと思ってたけど、うん、なんかなんとなくほらちょっとこの人は何か裏に何かあの魂を売り渡したところが多そうみたいな、ま
あ、権力志向強い女みたいなところがあるからかな、そうそうそう、う
ん、まあ、でもなんか、うん、あのオバマの場合は暗殺されへんだけでも頑張ってると、
なるほどね、それ多分ね暗殺されないからレディーガガがどっかで力を後ろでさ、うん、あそうかもね、放ってんじゃないあの弾を避けるさそういうあオバマ&レディーガガセットかもね、じゃあね、今の時代のアメリカの、
いやかなりだって2人一緒のステージだったりとかしてるし ね、
なるほどね、
オバマがレディーガガのこう前座で今日は来ましたとか、そういうふうなジョークを言いながらなんか登場したりした、
じゃあレディーガガがでもなんかこれから長い人生さ、うん、まだまだものすごい若いじゃないですか、あの人
24歳ですからね、今年5歳かな、
そんなもんでさ、うん、もう世界を動かすさ、うん、オバマの何あの、うん、暗殺から悪い悪の手からいろんなものを守ってる観音様だとしたら、うん、これから長い人生
どうなって
生きていくのかしらと、
い
や興味あるよね、
よ、うん、私はまあ小野陽子ぐらいにはまあやってなってほしい、
小野陽子よりすごいんじゃない、 やっぱり
すごいけどそのなんというのが、うん、年齢的に、
うん、
小野陽子が今、小野陽子も私迷ったんですよ、このかなりあの人も頑張ってるから今
2010年、うん、すごいね、笹野さんずっとなんかアメリカ向いてたんだね、
アメリカ向いてんの、
向いてたんだね、
う
ん、
ものすごくギブミーチューインガムみたいな感じ
で、ギブミーチューインガム並みにアメリカ向いてるね、
向いてる向いてる、
全然アメリカ全然分かんなかった、うん、そうなんだ、
いやだからアメリカのそういう側面ですよ、う
ん、あの何かが動いてると、
うん、アメリカの、そうそうそう、アメリカもいろいろあるからね、
行ったらいいじゃないですか、やっぱり行きましょうよ、アメリカ、
うん、行こうかな、
うん、行ったらいいと思うわ、
もう一回じゃあちょっと中3の英語ぐらいから始めて、
そうですよ、ギブミーあのアイラブ
ギブミーチューインガムって言いに行くわけじゃないから別に、
かんないけど、
うん、まあまあね、そう、はあ、だレディーガガです
わ、わかりました、うん、北原さんは私ね、うん、あのこんな話をした後になんだろうって感じの人なんですけど、
お
あの木島かなえね、うん、
誰
あのさ、練炭でさ男を殺したという容疑で婚活詐欺とか新聞などでご覧になったことないでしょうか、
はいはいはい、ちょっと太ってる人、
ちょっとどころか、まあ、かなり太ってる人なんですけど、ちょっと太ってる人、
割とこうおばちゃんっぽい 雰囲気を醸し出してて、うん、なんでこの人がみたいなみんなからボコボコに言われてたような人。
あ、そうそうそうそうそう。その人がまあ去年、はい、まあ、浮上して、うんうんうん、なんかこの人の周りで不審死をしてる男が続出してると
。はいはいはいはいはい。
でその、まあ、婚活をしてる男の人が、うん、なんか明日はなんか、ね、彼女連れて彼女の家に行くんだ、うん、なんちてみたいなこと書いてるブログが紹介されて、
うん、で不審な死をバタバタと、
まあ、今のところそうですね、うん、研究されてるのは3人の男の人を殺したんじゃないかと、
うんうんうん、
でまあ最後に会った男の、うん、一緒に暮らした男の人がいたんだけども、うんうん、彼も気づいたら、うん、天井見たらなんて言うんだっけ煙をに
あ火災報知器みたいなやつ
火災報知器全部外されてた、うん、
へ
っていうような、まあ、彼ギリギリセーフだったんじゃないかって言われてるんだけれども、う
んうん、でもなんかあの人すごく家庭的ないい女だったとか言われてたんじゃなかったっけ。
いや家庭的ないい女でその最後の男の人も、うん、一緒に暮らした人もね、うん、もうずっと一緒にいる間に、うん、コロコロで、
うん
掃除してコロコロ
コロコロが好きな人やってんやん。
美味しいご飯を作ってくれて、でセックスしてない。
へえ、そうなんや。
今日は休みなさいって言って、
へ
それで、うん、もうみんな君島かなえに、まあうん、メロメロになるわけじゃないですか、うんうん、いやまあね笹野さんがさっき私が言う前に言ってたけどちょっと太って、うん、かなり太って、まあ、見た目も、
うん、はいはい今ねネットで出してもらってるんですけど、
そうそうそう、
こんな、あ、そう、私もちらっとなんかで見たんやけど、うん、あ、すごい改めて見ると
そうよ、
なんかインパクトありますよね。
かなりインパクトあるし、今でも東京校舎でお昼ご飯に2個食べてるらしいんですけどランチを
そんな情報まで漏れてく
るのみたいな。
すごいね、
まあ、とにかく食いしん坊さんなんだけど、
はい、何がそれはその
私ね
北原さんの心を動かしてるんですか。
だいたいね、うん、その時期ね、そういえばその時期に、うん、まあ、もう一人、うん、連続殺人をした女の人がいて、それ鳥取か、ごめんなさい、これはっきり分かんない、鳥取か島根の方に、うんうんうん、まあ、やっぱり女の人が男の人何人も殺したって事件が起きて、
う
ん、大体同世代の30代の女だったんですよ。
そうやったっけ。そうか、
そうそうそう、で2人は同じに並べられてたんだけど、これ全然違う犯罪だと思ったのね、うん、でもう1人の人は、うん、まあ、男と一緒にその男の人をすごく暴力的に殺してって、うん、で彼女は子供が何人もいるんだけど本当に貧しくてね、うんうん、ものすごい貧しい中で教育も受けてなくて、うんうんうんうん、まあ、人との関係とかがさ、まあ、すごい殺伐としてる感じが漂ってくるわけですよ、うん、でも木島かなえさんの場合は、うん、まあ、いわば北海道から出身、北海道出身なんだけど地元の名士の娘なのね、
うん、あ、そうなんや。
そうなの。
へえ、お金持ちってこと。
まあ割とね。
へ
え、でお父さんは、うん、おじいちゃんが公認会計士かなんかで、
へえ、
うん、で彼女は東京に、うん、まあ、大学に来て、
うん、
東京で暮らし始めて、
うんうんうんうん、はあ、それじゃあ東電 OL と割とこう、
いやいや東電 OL とも違うんですよ。で
違うの、
全然わかんないの彼女は。で彼女の世代を、まあ、ざっくり言うんだったらば、うん、まあ、ブルセダ世代っていうか遠行してた世代 で彼女自身が遠行してたってことも、まあ、よく言われてることなわけよ。
なん
で自分がブス認識すごくちゃんとある子なのよ彼女は。
あ、
で高校時代のサークルが介護クラブよ、うん、介護っていうかその介護に行って高校時代にね。
そう
なんで、おじいちゃんおばあちゃんを世話してすごく評判が良かったと、うん、
へ、
それで小学校の時から妙な色気があってすごくモテていたとか、うん、まあ、いろんな話はこれ週刊誌の話ですよ、うんうん、でもいろんなことが書かれていて、うん、でとても私は面白いなと思ったのは、うん、面白いとか興味深いなと思ったのは、うん、一番初めに彼女の妹がね、うん、マスコミで喋った時の文章が、うんうん、そのお姉さんこういうことで言われてますけどどうですかって妹に言ったら、うん、妹が言ったことが、うん、今は家族会議をしてますと。
へー、
お前は宮内庁かって感じじゃない。マスコミ対策だったのよ今。マスコミ対策の家族会議してますので答えてきませんと。何なんだって感じじゃない。だってお姉ちゃんはこんな事件になってて、素人というかさ、そんな家族会議でマスコミ対策ってところもなんか芝居がかってるじゃん。
それはやっぱり何かその人の生育環境というか、うん、お家の中の空気にやっぱり何か問題があったのかなっていうことを感じさせるってこと。
まあもちろんそれもあるし、うんうん、だけどそうだとしても、うん、その殺す前にね、うん、まあ、殺したかどうかまだはっきり分かりませんよ、うん、分かりませんけど、うんうんうん、でも3時間も4時間もことことビーフシチュー作る、
うんうん、殺す前にね、
そう、そう、で食べさせてすごく美味しいって食べさせてすごく美味しいらしいんですよ、うん、料理もとても上手で、
すごいね。
その後に練炭でやっちゃうわけですよ、うんう
ん、それはなんでそう殺さなあかんやろね。
そうなの、そうなの、
そこは。
そうなの、
だってさ、ある意味そのどんだけそのブス認識があろうがデブであろうが、うん、モテてたわけでしょ。
いや持ててたかどうかは分からないけれども、うん、いわゆるなんて言うんだろう、その女の子の、うん、30代の女性の、うん、そのどこにも共感できるところがないというか、持ってただって彼女が欲しいものとまた違ったら、うん、それ持てる持てない関係ないじゃない、うんうん、まあね、
何のでもニーズが満たされるのかしら、そうなの、殺すっていうことが、
そうなの、だからそれがすごくね、うん、私は興味深いと思っていて、うん、もしお金だけが欲しいんだったらば、うん、殺す必要ないじゃないかとか、ね、うん、しかもそんな美味しい思いさせるかとかさ、
そうや、ね、
やっぱりあと男の人と女の人の殺人なんて言うんだろう、男の人が例えばじゃあ3人って、うん、もし本当に3人殺したら大変な数だし、うん、じゃないですか、うんうん、だけど例えば男性がね、今年起きていろんな事件あったけれども、うん、やっぱすごい残殺の殺し方をする男の事件っていっぱいあるじゃない、
うんうんうんうん、
そのいきなりさ付き合ってもいないさ女の人にもストーカー的な妄想を働かせて、うん、いきなり家に行ってお母さんもおばあちゃんも刺して殺しちゃうとかさ、
ね、
うん、もう死ぬ前に殺す人に対して絶望と恐怖しか与えないさ、
うんうんうんうん、
もう本当に最悪な殺され方をしてる女たちがいる、うん、一方で、うんうん、殺された男の人たちはまあ語弊はあるかもしれないけども、うん、結構幸せの絶頂でまったりと死んでってるわけじゃない
そうやね、
そう、
なんなんですかね、
そうなの、そうなの、うん、で彼女何がしたかったんだろうって思う、
そうやね、
何がしたかったんだろうってさ、うん、でこれ話すると憎しみがあったんじゃないかと、男への憎しみが、
うんうんうん、
男への憎しみがあったのならば、
うん、まあ、もてあそんだっていうことですか、
そうだよね、わからないのよ、うん、私は木島かなえさんにぜひお話を伺いたいと思っていて、うん、
インタビューしてください、ぜひそれは
インタビューしたいよ、こんな女の人で、うん、多分世界で多分彼女がシリアルキラーだとしたら、うん、こんなシリアルキラーいなかったんじゃないって思いません、
そうやね、うんうん、そうか、でも詳しいその辺のこと追っかけてなかったから、今初めて聞いたことばっかりやったからね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
びっくりやね、
多分すごく日本的な、うん、まあ、その援助交際時代の、
うん、
あの援助交際の世代の女の人たちが、うん、男の人を社会を、うんうん、おじさんを、
うん、
結婚をどう見てるんだろうみたいなさ、
うん、
そんなことは彼女の事件からなんか感じて、うん、まあ、事件起きたの去年だけども、うん、最近、まあ、またまたあの木島かなえがあのなんて逮捕確定とか殺人罪で逮捕されたってことは次々ね、
う
ん、
あ、そうかそうか、これはこれを追っかけられるのは、まあ、北原さんしかいいひんやろな、
なんで
分からへん、なんか
いやさっぱり分からんのよ、今までの殺人だと私分かるんだもん、やっぱりあのあ分かるっていうか、うん、あの彼女の生い立ちとかいろんなこと見て、
うん、
本当に共感するとかじゃなくて、うん、分かるような感じのさ、
うん、
犯罪ってさ、うん、あるんだよね、やっぱり、
うん、
その貧しさゆえだったりとか、うん、教育だったりとか、うん、あとは本当にシングルマザーで、うん、追い詰められてたりとか、
うんうんうん、
その中で弱いものに向かう気持ちって分かるんだけども、うん、木島かなえは弱いものに向かってないじゃん、
う
ん、
なんか
そうなの、
追っかけがいがあるね、それちょっと
はっきり楽しんでる感じしたらするじゃん、
うん、
だからなんかさ共感もしないし、私木島かなえに、うん、不気味だと思うし、うん、でもすごいこの人のなんか知りたいって気持ちが、
う
ん、
そうやね、
そうそう、だから、うん、あの3位なの
なるほど、ちょっと本書いてほしいな
3位なのって感じ、そう、木島かなえさんにラブレター書こうかな、うん、じゃあ
うん、はい、
教えてかなえちゃんということで、
長くなりましたね、
はい、長くなりましたね、
うん、
じゃあ2位以降は、はい、
来週言っとく、
来週だね、
来週言っとこうか、
う
ん、
そうだね、
毎回こんな感じですね、
そうだね、
はい、
じゃ あ, じゃあ、お楽しみに、第2位第1位の、ウーマンオブザイヤー2010、来週もじゃあマサさんのさんに来ていただいてお送りしたいと思います、
は
い、
よろしく、
バババシ2011年、今年もよろしくお願いします。 This is バババシ by Love Peace Club.